ます。
はい、よろしくお願いいたします。今日は今まで前者な人々っていうのと、あのお坊さんとトークっていうので、在家で修行されている方っていうパターンと、あとは、お坊さん自体に、お坊さんの方は、清水良昌さんもそうですけれども、いろいろな宗派の方々に聞いてきたんですが、今日は、前者な人々 の、 あの特別バージョンという感じですかね。在家でご修行されている、山口さんってよろしいですか、呼びやすいところで。
はしてないですけれど、ただインドに、周りの方はものすごく一生懸命修行されている方が多いです、
はい、山口さん自身は
修行は今大丈夫、固まっちゃったかな、
ちょっと固まってます
けど、こちらで、そちらの映像がちょっと固まってらっしゃるんですが、
でもね、音は逆にクリアに聞こえてますし、固まり取れました、
はい、よかった、はい、
気にせずに、録音は取れたら取れたでいいですし、とりあえずお話聞く方が優先でって感じで、気にしないでいきましょう。はい。で、山口さん自身は、修行じゃないんですか？研究？
なんていうのかな。私はこう、修行って言ってしまうと、私の感覚だとです。私の感覚だと、やっぱり心の修行みたいな感じにして、で、外の世界、関わりを持たないようにご自身の一日の中で、例えば4座だったり6座だったりちゃんと座を設けて、で瞑想なり神言ご神言唱えるなり、あるいはまた他のこう、なんていうんですかね、特が私の中で修行っていうもの で、でそれをなさったら修行者だっていうふうに考えているので、私の場合は普通に仏教を勉強させてもらって、で前約束して読まなきゃいけないお経っていうのがやっぱりあるので、それを毎日やるっている普通の人間だっていう感覚です。私自身は。
でも日本なんかだと、日本のお寺を継いでいるご住職とか、そこの、僧侶の方なんかでも。僧堂で修行中っていうんですかね、若い頃に修行中は確かにその、お経やら座禅やら何やらで集中的にその修行期間あるけども、普通にもうお寺に入っちゃったらば、いろいろ法事とか、もちろん日本だったらお葬式とか法事とか、そういうお墓やら何やらのそういうお寺の管理運営ばっかりやってて、十分に山口さん の、 生活スタイルでさえも普通の日本のお坊さんよりもずっと修行っぽいイメージなんですけども、
それはもう本当にありがたいことで、でなんていうのかな、こう生きるっていうことを修行だって言えば、修行に近いかもしれないです、もうなんていうのかな、もう本当に私が一緒にいさせてもらってる方々は人生そのものがもう修行みたいな感じなんですよね。
なるほど。
たちを見てて自分のこと見たら全然遊んでるじゃんって思います。
でもいや、私ね、チベット仏教のことと興味を、それこそ山口さんのおかげで、ダラムサラって言葉、場所すらも知らなかったぐらいなんですけれども、興味持ってこっち来てから本読んだりとか YouTube の動画見たりとかちらっとしたんです。その辺ちょうど年度末だったりバタバタだったんで、それほど深く読めてないんですけどね、一冊ね、多田斗鑑さんって分かります？
多田斗鑑さんもずっと昔ってほどでもないですね、どれぐらい前でしたか、ダラの頃にいらっしゃった方ですよね、チベットに。
そうです、そうです。で、その方が息子さん、お孫さんだ、お孫さんが書かれてる本っていうのが、見ますかね、ちょっと見えづらいかな、はい、こういう、そうか、逆転になっちゃってますかね、
ほ
っとするチベット密教っていうので、佐藤伝っていう方が書かれてる本で、それなんかダライラマ、 13世に謁見してそこでお名前もらってで、10年間普通だと30年とかなんか修行するところを10年間でなんかあのその、
博士の
頂いたっていう言われたというふうにでそれで日本に戻ってたくさんのその経典やら何やらを持ってきたけれどもやっぱり学位とかなんかがあまりなかったせいで日本ではまあいろいろ東大やら何や東北大やらにも行ったんだけど、まあ、非常勤講師とかそのぐらいのレベルでまあ、 あの比較的その学者さんとしてはそれほどあのこう著名になったわけでもないけどもただまあお孫さんから見ててとてもこうそういうあの地位やら名誉やらとはあまり縁がなかって。偉い人なのに貧しい生活っていうふうにお孫さんから見えたけどでもとても幸せそうにしてたっていうまあ、うん、そういう内容でまあ年がとつれてそのおじいさんの存在が大きくなってきてこういう本を書かれたっていうことでまあお孫さん自身もいろいろセミナーの講師とかして、今成功されてたりこうやって本も売れたりとかされてる方みたいなんですけど私この方自体も初めて知ったんですけども。要は山口さんがそのチベット密教でいいですか？
あのね密教っていうのではなくって、うん、なんて言うかその密教っていうのは大乗の教えの一部なんですよね。
そうですそうですそうです。
うん。でそのなかな、うん、チベットの仏教っていうと。仏教的な部分が皆さんにでも注目されているかもしれないけれども、うん、それよりももう本釈迦様がいあのおなんていうのかなこう示してくださった仏教自体丸ごと残っているのがチベットのに伝わっている仏教なんですよ。だからそのお釈迦様ってものすごくあのリッチだなって私は、うん、
へなんとなくあのイメージとしてはあのタイとかその南伝スリランカとかあちらの方の南伝の要は上座部仏教テーラワーダとかなんかの方が、日本なんかだったら、まあ、原始仏教とかお釈迦様の仏教に近いみたいな言い方されることが多いと思うんですけど、
あのですねそれがそのチベットに伝わっている仏教っていうのが、うん、その仏教の実態をこうあのなんていうのかな教えとして持ってるものだっていうふうに言われてるんですね、うん、でそれはというと、まあ、修行の段階っていうものがあるんだけれども、うん、その中でじゃあチベットの仏教はあの、まあ、ちょっと言葉は悪いけれども少女仏教ですか大乗仏教ですかって言われたら大乗の仏教ですっていうんです、
うん、
だけどその大乗の仏教っていうものを修行する上では、うん、全ての仏様の教えでそれをそれぞれの人に合わせたように伝えなきゃいけないから、うん、その今で日本語で言うあのなんていうんですかね、部派仏教の教えであるとか、うんうん、あの他の国々にこう伝わってきた、まあ、上座部であるとかいろんな仏教ありますよね、うんはい、そういうものも全てなんででさらにそのなんていうんですかねそのサンスクリットってそのなんていうんですかね、部派仏教であるとか、まあ、上座とかって言われてるの基本的にパーリ語 の、 あの、うんうん、教えを伝えてらっしゃる、うんうんね、私もよくもう一つサンスクリット語で伝わっている仏教の教えがあると、
うん、
でサンスクリット主に大乗の教えを伝えているんだけれどもそのパーリ語とサンスクリット語の本当と両方ともちゃんと勉強しなきゃいけない、うんうん、でそのサンスクリット語のにその一部に密教があるから、うん、密教もその兼業のしっかり知って修行した上でさらになんていうんですかね器として密教を勉強する、うん、器であるならば勉強しましょうっていうような感じで全部あるんですね、
うん、
で後から見た時には、うん、やっぱり特徴的なものっていうのが密教的なものになってしまうから、うん、皆さんはチベット仏教って言ったら密教だなってすぐにこう思い浮かべられるんだろうなと思います。なので全部あります。
一般で、まあ、チベット仏教が密教だって結びつくのはかなり詳しい方できっとそこまでもいかなくって、まあ、チベット仏教っていうと、まあ、輪廻転生とかあとは、ダライラマ の法王様っていうイメージがまあ一番色濃いかなとは思うんですよね。密教まで私も比較的ちょっと仏教勉強してるつもりだったんですけども、チベット仏教というのは大乗 のどちらかというと北伝の仏教だからっていうイメージぐらいで、密教までははっきりとこの本で読んで、あそうなんだ密教なんだって初めて知ったぐらいで、まあでも この、ただ東官さんが、そういう密教系のところの何か興味があってたくさん語られてたのかなという気はしないでもないんですけども、これはでもごく一部だってことですね、密教的なところはね。
はい、なんていうんですかね、まあ、私は特にその今日本にいらっしゃってチベットの仏教を修行していますっていう方のことを何人か伺うことがあって、でそういう興味持っていらっしゃる方がとっても多かったので、それで私の今
逆にあれですよ、やっぱりダダイラマ法王様のイメージが強くて、アメリカなんか その公演で何万人もの人にが集まったりとか、あとは日本なんかでもその大学生相手に話をするっていう時、そういうのを見てなんてこうフレンドリーで親近感があって、日本だとお坊さんだと話になると全部法話になっちゃうんですよね。
あ、そうですね。が多いですよね。はい、
それがダラヤマ法の場合にはそうじゃなくって、なんか若者の悩み相談みたいなところから導入で入ってって、まあ、質問を実際に受けながら話したりとか、なんかだから仏教用語っていうのはあんまり出てこないでいながら、でもなんかなんて言うんだろうな、明るさとか未来への その期待みたいなものを若者たちにちゃんと伝わってるな、日本の公演でさえもそんな感じがするぐらいで、ああこういうなんか魅力がチベット仏教にはあって、だからアメリカなんかでヨーロッパなんかでもこうやってダライ・ラマさんが来たよって言ったらもう人がいっぱい集まるんだな、日本であんまないですよね、偉いお坊さんが話するからってその何万人も集まるなんてね。
いらっしゃると思うんだけどご存知上げない感じ
で、いやいないっすよ、いないっすよ、まあ1000人ぐらいが会場がいっぱいになるぐらいのお坊さんはいらっしゃるかもしれないけど、そんなね公演で何万人とかなんとか、ね、そこまで人気があるというか親近感があったりとか皆さんから人気があるっていうかね、そういうお話は聞いたことがないし、であと何だっけな、まあ、確かにチベット私本当にそっち側の政治関係とかが全然外交とか分かんなかったんで余計に分かんないと思うんですけども、チベットは今は入れない？
そうですね、基本的に普通の人は入れないです。うん、
崖のところにあるお寺、はいがこうよくチベット仏教っていうと出てきますよね。
ポタラ宮殿っていうところがあり、今入れないって申し上げたのは、まずそのコロナのことで中国自体が全部、ものすごくこう規制してましたよね。で今はこう行き来でなってきたんだけれども、その自粛の中っていうのは今こう普通に入れない状態だっていう、そういう意味でそのコロナのことがあって、でその前はまだ入れたんですね。入れて、で例えば の方もこう時こう入ることはできたらしいんだけれども、今はそのゼロコロナっていうことで厳しくなったことの影響もあって、であとねやっぱりなんていうのかな、そのものすごく外の人がチベットの中に入って現状を見るっていうことをこう恐れてるっていう部分が あるんじゃないかと思うんですね。それでまあ、いないっていう状態だそうです。
チベットっていうのは今国として成り立ってるんですか？チベット自治区ってよく聞きますよね。
でチベット自治区っていうものが中国の政府の管理されているっていう感じです。で がこうチベットの皆さんがっていうのかな、そのいろんな考え方はあるんだけれども、うん、法王様がっていうのは自治区っていう風になっているんだから、せめて自治させてくださいって、チベットの文化とそのチベットに伝わっている仏教であるとか、そういう大切なものをチベット人がちゃんと保持できるような環境を作ってくださいっていうことをおっしゃってるんですね。こう独立するぞとかってそういうのではなくって、とにかくチベットの人がチベット人らしく生きられる環境をどうか作ってくださいって言っているのが、あの中国の政府っていうのが、法王様のおっしゃっていることだろうなと私は理解しています。
法王様はでもチベットには今いらっしゃらないんですよね。なんか亡命とかなんとかって、
はい、今ダラムサラ、あの多分ここから500メートルぐらい、500メートルいかないかな、ぐらいかなって思わないですけど、もうほんの、
まあ、要はだから中国から出て今は北インドにいらっしゃるってことですか。
はい、そうです。ダラムサラにいらっしゃいます。
ああ、他の、あのこの間まで、あの山口さんとお会いしただ、あのブッダガヤ、ブッダガヤにチベタンの方々がたくさんいらっしゃいましたけど、あの方は大抵みんなダラムサラからいらっしゃってるってことですか。
あのですね、あそこにいらっしゃった方々は、うん、あの世界全、何、全世界からいらしてます。でもちろん全インドからいらしてたんだけれども、その時にあの、ね、12月の25日あたりでしたか、うん、あの法話があったん、
あ
のちょっと覚えてないけど、うん、でダラムサラからブッダガヤに法王様がいらっしゃっていたから、うん、ダラムサラの人もいるし、あと南インド、あのチベット人居留区がたくさんあるの で、
うん、で
南インドも出たし、あとあのご神事さんにはカナダから来た人と、うん、アメリカから来た人とチベット人ですよ、いらっしゃいます。
あ、そんなにでもチベットの方々って世界中にこう、要は亡命じゃないけど、ああなるほど、あのなんで仏心寺のあのゲストハウスでずーっとこうモニョモニョモニョモニョモニョモニョモニョって言いながら、あのずーっとなんかお経を唱えながらニコニコしながらチャイを毎朝たくさん作ってる方とかいましたよね。
あのね、あの方はこれあの似た人じゃないとわからない話だけど、その仏教をそのチベットに伝わっている方っていうのが、うん、チベット人だけではなくって、そのチベットを継いでいる、あのヒマラヤ山脈ありますよね、はいはい、ヒマラヤ山脈のあそこら辺に
ネパールとか
あの民族がやっぱりいっぱいいるわけです。で、ね、あの仏心寺さんの朝方はもしかしたらそのラダックから来られたお坊さんだったかもしれないですね。
ラダック、
うん、でそのラダックっていうのは、うん、インドのそのヒマラヤの本当中国と、うん、ネパールとかの国境の近くですよね。バックっていうところがあるんですけれども、うん、
インドはインド
の方にもそのチベットから、はい、
インドはインド、
その人たちはインド人、インドはインド、
そうなんですか。
チベットの領土だったんだけど、うん、インドになっちゃったところと、
あの辺そうですよね、あの国境の近くですもんね。それこそルンビニなんかもあのネパールになって、インドのあれですよね。
ね、うん。
あ、
そうそう、そんな。で、あのチベット人の血をこう連綿と引き継いでる人々っていうのがやっぱりいるわけですよね。ヒマラヤ地方には。で、方々の中で、で、仏教、おじいさんをおばあさんの代からもずっと仏教をやってるとか。
でも
なのでその、うん、インド人とチベットの仏教とみたいな。
いやでもあのブッダガヤに行くと一番痛感するのは仏教って幅が広いんだなってことですよね。
そうですね、うん、本当に、うん、でやっぱりその国によって伝わり方ってこう別じゃないですか、
はいはいはい、
ね、仏様は同じなんだけれども、うん、例えば インドから、中国を伝って、で、クダラとかって伝わって、で、日本にこう伝わってっていう、その国によって発展の仕方って違うんですよね。タイであったり、スリランカで、バルマが、で、もう、チベットに伝わった密教っていう、密教だけじゃない、仏教っていうものも、そのチベット人の、なんていうんですかね、民族性にものすごく合った形で伝わって、保護されてるっていうのかな、保持されてきてるんです。
まあ、文化としてね、もちろんね、一つのパッケージなんでしょうから、きっとね。
そうですね。やっぱり長くこう作るっていうのは、その国の民族と、関わって、で、ちょっとずつ形は変わっているかもしれないけど、その形で続いているっていうことだと思うので、本当にこう幅が広います。いろんな形で仏教が伝わってるなって思います。
なるほど。この間ね、このジェントちゃんのラジオの方でインタビューさせてもらった方で、イギリスにいらっしゃる方で、曹洞宗系の座禅をしてる方とお話しさせてもらったんですよ。で、やっぱりだからヨーロッパあたりだと仏教っていうと曹洞禅と、あとはもう瞑想センターっていうとほとんどがそのチベット仏教の その瞑想法になってるって言って、まあ仏教関係ではその2つが一番ヨーロッパあたりでは多いと思いますよっていう話をされてて、なるほどねと思って、それほどまあアメリカでもダライ・ラマ法王とかなんかお話があったりとか、まあ禅も比較的いろいろなところで座禅センターができてたりするから、まあ、仏教っていうとそれが今二大看板に欧米なんかはなってるのかななんて勝手に思ってるんですけども。
はい、なんていうのかな、やっぱり現在今の世界でですね、今の世界で多く広まるっていうのは、今の世界に生きてる人にこう役に立ってるっていうことだと思うんですよね。例えばチベットの仏教の瞑想センターがたくさんあるって言った時に、その瞑想っていうのも実は種類がたくさんあって、で、方法それぞれのこう役に立つ部分っていうのもあるかもしれないけど、それを指導する人先生方がもしかしたら魅力的で、でその魅力的な先生のもとで待ちたいと思って集まる方が多い、なんていうんですかね、法皇様がこう素晴らしい方、法皇様のお話聞きに行きたいですっていうことがメインで、そこから仏教に入っているっていう、そういう流れもあるんじゃないかなと思うんですよね、瞑想についても。
まあ要は、そのチベットとかダラムサラとかっていうところの、まあでも生活を見てるとまだまだ比較的こう文明とかそのなんて言うんでしょうね、インフラが整ってないような感じがするんですけども、そういうところでその生きるための知恵というか、そういうのの支えみたいなものなんですかね。
はい、やっぱりね、安心できるんです。人の心が安心できるっていうんでしょうか。ダラムサラはまだ本当にいいです。だってこうやってインターネットが使えて、で、仮にそのビハールのブッシンジさんから、同じようなお話しようと思っても、こんなにつながらないです。もうブツブツブツブツ。
はい。でも、ブッドガヤも、比較的ここ、この間清水さんが3年ぶりに行ったらすごい環境整っててびっくりしたとかって言って、なんかここ3年ぐらいで随分違うみたいなことで、
それよりもダラムサラの方がいいです。でどうしてかっていうと、王様で外国人がいっぱい来るんです。でやっぱり人が集まるところ、まあ、観光地っていうわけではないですけれども、人が集まるところっていうのはインフラがそこそこあるんですよ。なのでインフラ的にはそんなにこう生活することに困るっていうことはないんですけれど、長くいる人たちがここがいいなって思う、やっぱり人の価値観ですよね。ちょっと変な話なんですけれど、これをやったら いいことだよね、これをやったらみんな不幸になるよねっていう、その価値観がやっぱり一緒なんですね。でそののがこう因果応報であるとか、まあ、仏教的なこうことが当たり前の人たちの中にいるから、例えば人を助けたら自分も幸せになるよとか、人をこういじめたりとか、なんていうのかな、出し抜くようなことをすると自分もそういう目に遭うよっていうのがおそらく基本にあるんですよね。だからあのところによってはね、こう我欲でいろんなことだとかそういうことはもちろんあるんだけれども、基本的なところで、ああの これはいいこと悪いことっていう、このなんていうのかな、こう思いもかけないような悪いことをされるんじゃないか、そういう感覚っていうのが私にはあんまりないんですよね。で、あのこう別に知り合いじゃなくても、ね、自分に笑いかけてくれる人がいたりとか、あとあの普通になんていうのかな、まあ、私の場合は先生がものすごくよくしてくださるから、あもう本当にただ信頼していい人がいるんだなっていう、ただそれだけで幸せなんですよ、やっぱりこう楽っていうのかな、うん、あのそのこう、うん、心の安定感みたいなのがあるのでいられるんじゃないかなと。
その魅力で、山口さんは、ブッダガヤとダラムサラを往復していらっしゃるという
思います。ってことじゃないです、うん、あの私は実はあの法王様のキッチンがあるところにこう追っかけみたいに行くことが多かったんで、ダラムサラでちょっと勉強していて、うん、でそこがあったからなんですね、いるんですけれども、その間で15年ぐらい学校に行ってたんです、こっちで、でその学校なんですけれど、でそのお坊さんの投稿で全部受けたんで、そこは、まあ、自分で時間が作れるようになって、やっぱりあの法話をなさるって言ったら、もう我々っていうのかな、そのチベットの仏教徒にとってはすごいことなわけです、ね、で応募されると、例えば外国でなさる時みたいにたくさんのお金ってこう払わなくてもいいんです。もうパス代のこう10ルピーとか、それだけで OK なの。お子様がブッダガヤに行きますっておっしゃったら、じゃあブッダガヤに行きましょう。南に行きますって言って、見に行きましょうっていう、そういう感じでこう、
そうなんです。
うるうるして
。わかりました。
で、あの、この間は、あの、こう、ブッダガヤに行った。
なるほど。あ、すみません。多分ね、これで、一旦ちょっと一回切れます。すみません。あの、また、LINE じゃなくて何でしたっけ ?WhatsApp でしたっけ、あちらの方にちょっとまた連絡しますね。一回切ります。
はい、わかりました。はい。